日のメッセージは、聖なるお方の手の釘を見よと題しまして、新約聖書ヨハネによる福音書19章19節から22節です。
오늘은혜받으실하나님의말씀은거룩하신분의손의못자국을보라요한복음19장19절부터22절까지말씀이되겠습니다
まずはじめに19節のみをお読みいたします。ピラトは罪状書きも書いて十字架の上に掲げた。それにはユダヤ人の王ナザレ人イエスと書いてあった。アーメン。今日も私たちに与えてくださる真理の御言葉を通し、ほふられた子羊、この聖なるお方をはっきりと知り、見ることができるように、この素晴らしい奥義をいただきます。では、パスタ、お願いいたします。
ハレルヤ。
ハレルヤ。
素晴らしい主イエス様の名前を賛美いたします。この主イエスキリストのお名前、イエス様の名前には救いがあります。エホバなる主の御名にも救いがあります。この主は救いであるということ、そして主の御名、主の名前、これがいかに尊いものであり、そしてその中に私たち人類に対していかに救いのご計画が練り込められているか、今日見ていきたいと思います。本日はですね、教会歴においては、シロの聖日、パームサンデーと呼ばれる日ですけれども、で、教会歴においては今日からですね、1週間、受難週、プロテスタントでは受難週、カトリックでは聖週間、聖なる週間が始まります。で、この一週間を特にですね、キリスト者たちは、カトリックもプロテスタントも、本当に尊くイエス様を覚えて過ごすんですけども、で、それで、その、起点に当たるのが今日、シロの聖日ですね。シロの聖日は、要するにイエス様が、ロマの子に乗って、それでエルサレムに入場されたことを覚える日です。で、人々がシロの枝を手に持って、そしてイエス様を大歓迎してエルサレムをお迎えした。人々はホサナ、ホサナ、ああ救いたまえ、ああ救いたまえ、その言葉を持ってイエス様をメシアとして迎えたんですけども、でもイエス様は人々が思うようなメシアではなかったようです。人々の思うメシア、それは当時ローマ帝国に支配されておりました。屈辱的に神の民が支配されている。ですからもう力を持って、そのイエス様のその奇跡的な力を持って、ローマ帝国を屈服させたい。そのように願っていたんでしょうけれども、でもあいにくイエス様はですね、力を持って支配するのではなく、権力を振るって人々を支配するではなく、死、十字架上の死を持って人々を救おうということで、イエス様はこの世に降りてこられたんですね。人々の目から見れば、そのイエス様は弱く映りました。力でもって大胆に、ローマ帝国を屈服する、そのような痛快爽快なことを思っていたかもしれないんですけども、でもあいにくイエス様は十字架にかかれて死をもって、そしてその身代わりの死をもって人々を救うために来られたんです。人々の目から見れば、なんか、ローマ兵に、みっともなくも捕まって、鞭打たれたり、寄ってたかったいじめられたり、もう本当に弱い。なんだこのざまはっていうことで、人々はですね、イエス様のことを十字架につけろ、十字架につけろ。この主の秀逸においては、イエス様を大歓迎して、ホサナ、救い、救わせたまえ、言っていたのが、もう一週間は経たないうちに、十字架につけろ、十字架につけろ、イエス様をそのように、もう罵る側に回ってしまった。本当に人の心はそのようなところがあります。人は思います。力でもって、何か奇跡的なパワーでもって支配したい。あるいは、もう今のその状況、それを もう勝利者の側になってもう力で支配したいと思うんですけども、でもあいにく救いの道は十字架を経なくてはならないんです。で要するに死と復活です。自分自身に対しては死に、そしてイエス・キリストにあって新しい生き方、新しい命を得る、これがイエス様のその救い、まあこれから始まる1週間、その木曜日は主の晩餐を覚え、また金曜日それはイエス様の十字架上の見苦しみ、イエス様の死、それを覚え、そしてその2日後の主日、イエス様の復活、それを覚えるイースターです、ね、来週はですからイースター礼拝になるんですけども、ですからこれから始まるこの1週間がですね、まあ、クリスチャンにとってはとても大事な重要な1週間となります。イースター、これキリスト教徒にとっては、ね、クリスマスよりも大事な日です、ね、クリスマス、まあ、イエス様は誕生することを祝うんですけども、でもそれよりもイエス様が十字架にかかれて死んで、ね、読みに下り3日目によみがえった、ここにこそ救いがあるんです。これこそが全人類にとって、ね、クリスチャンだけではありません。全人類にとってこれこそが本当に重要な出来事です。このイエス様は多くの人々の身代わりとなって死ぬためにこの世に来られました。そしてその十字架の死によって救いがもたらされるということ。これは、ね、実際旧約聖書のいろいろなところで予言がなされております、ね、イザヤ書の53章とか、ね、イザヤ書53章、彼のその、苦しみによって多くの人々はそれによって救われる、そのことは予言されております。イエス様の見苦しみについては、ね、詩編においてダビデが、ね、有名な詩編23編の前の章の22編で、ね、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですか、ね、そこに本当にイエス様の見苦しみのことがこと詳細に書いております。神様は確かに、ね、メシアなるお方はその見苦しみをもって、そして多くの人々を救うということ、これ旧約聖書のいろんなところに、ね、あらかじめ予言されてはいるんですけども、でも実を言うとですね、皆さん主の御名、旧約聖書における主の御名、それはエホバ呼ばれてるんですけども、実は言うとその主の御名の中にもこのイエス・キリストが十字架に釘打たれることのその秘密が隠されているんです、ね、このことをちょっと初めて聞いたと思いますね。何しろこれ、ユダヤ語を知らない人にとってはこれはね、わからないんです。ヘブライ語を知ってる人にとってはこれにはこのエホバの名前には意味があるということ、これ、ね、よく調べれば、気づくところがあるんですけども、でもユダヤ人たちはそれを公表しないんですね。もしそれを公表してしまうならば、自分たちが犯してきた罪を、ね、公表するようなものになります。で今日はですね、この、ユダヤ人的なその考え方、ね、ヘブライ語で見なくてはわからないその主の御名の意味について、イエス様がなぜ死ななくてはならないのか、そのことについて今日は見ていきたいと思います。で、主の御名、旧約聖書でエホバ、と、言われております。エホバ、ヘブライ語では、英語のアルファベットでは YHWH にあたる4文字になるんですけども、でこの、ヘブライ語、それをヘブライ語では1文字目がユッド、2文字目がヘイ、3文字目がワブ、4文字目がヘイというヘブライ語アルファベットが当たります。これ修法の方にそのヘブライ語が書いてあるので、見てみてください。ちょっとヘブライ語ね、あまり慣れない言葉でこれが4文字っていうことすらわ、からないかもしれないですけども、とりあえず、ね、最初の文字がユッド、2番目がヘイ、3番目がワブ、4番目がヘイです。でヘブライ語はちなみに昔の日本語と同じように右から左に読んでいくんですね。今の英語とかまた、現在日本語は左から右に読むんですが、でもヘブライ語は右から左に読んでいきます。ですからユッドという文字がこの、ね、なんかアポストロフィーみたいな、ね、チョンっていう、そういう点みたいな字で、ヘイが、ね、ハ、 去年でしたか、ハーラフということでね、アブラハムの葉、学びましたね。まあ、そのような文字、このエホバにあたるヘブライ語、これを神聖四文字と言いまして、まあ、テトラグラマトンと言われております。聖なる四文字。そしてユダヤ人は、この神聖四文字をみだりに口に唱えないんです。ね、実会の中に一つありますね。あなたの神である主の御名をみだりに唱えてはならない。ね、それを守るためにユダヤ人たちは、この神聖四文字を、ね、特別な思いでもって、書き記し、また、ね、その言葉を言うときには本当に重々気をつけて、言葉に発するんですけども、このヘブライ語、の一文字一文字にはですね、それぞれ意味が込められているんです。ヘブライ語の中にはね、例えば、ね、アレフという言葉、それがアルファベットの A に当たるんですけども、その言葉から、もう第一文字目から、1という意味もあり、また、本当に神様を意味するとか、まあ、いろいろな、意味が、そのヘブライ語の一文字一文字に込められているんですけども、で、この、聖なる四文字、この中にも意味が込められており、そして、まあ、この四文字合計すると、エホバ、まあ、あるいはヤーフェかもしれない、まあ、いろいろ言われてるんですけども、その、この聖なる四文字は、それぞれ、一文字一文字に意味があるんですけども、それを、見ていくと、まず一番最初の言葉、ユッド。ユッド。これは、手が関係する文字ですね。この体の手。これが、関係するのが、まずユッドです。で、二番目のヘイ。これは、見よ、ね。見なさい。ルック。その、ことを意味しております。見よ。ヘイ。そして、三番目の文字。これはバブなんですけども、これはヘブライ語は、ね、釘みたいな、ね、チョンチョンっていう、ね、まあ、その釘に似た単語なんですけど、でもこれ釘という意味が、ね、その中に含まれております。バブ、これには釘という意味が当てられており、そして、4番目またヘイが出てきますね。ヘイは見よという意味です。さあ、これをつなげてみますと、一つの意味が浮かび上がるんですね。ユッ、ヘイ、バブ、ヘイ。これはすなわち、手を見よ、釘を見よ、という意味に、ね、出て、意味が浮かび上がります、ね。手を見なさい。釘を見なさい。これが、ね、エホバ。あの聖なる四文字。その中に、その一つ一つの意味をつなげれば、ね、この手を見よ、釘を見よ、ね、そのような意味があるんです。ね、まさしくイエス様のことを表してますね。イエス様は十字架上で手に、足に、ね、釘を差し込まれました。そして脇腹も疲れました。ね、あの手を見なさい。釘を打たれた手を見なさい。これが、なんとあのエホバの名前、ね、つなげればそのような意味になるんですね。主は実にイエス様が、ね、十字架で釘打たれるということ、これをですね、エホバのその名前を人類に知らせたその時以来、ね、人々にそのことを示してこられたんです。あのエホバの御名、その名前の中には、ね、ユッヘイバブヘイ、この聖なる四文字は手を見よう、釘を見よう。ですから人々がこのエホバの御名を宣言するたびに、手を見よう、釘を見よう、そのことが宣言されてきていたわけです。ですからもう本当に何百年も何千年も主の御名が、ね、街道において、あるいは、ね、兄弟姉妹のその交わりの中において、主の御名が宣言されるたびに、手を見よ、釘を見よが、ね、実はその中に込められていたんです。もうこれだけでもびっくりですね。まだびっくりすることはありますよ、ね、主の御名について今見たんですが、次、イエスの御名について見ていきたいと思います。イエス様の名前。イエスという名前。ヘブライ語の読み方では、ね、イエシュア。イエシュア。まあ、これが、ね、イエス様の名前なんですけども、これもですね、イエスという名前をヘブライ文字に直せば、これも4文字になるんです。で、それを、まあ、この手法の中ほどのところにヘブライ語を書いておいたんですが、 この一文字目はユト、ね、先ほど見ましたユト。で、二番目がシン、ね、あのアルファベットの W みたいな字ですね。シャロームのシ、ね、シン。そして三番目の文字、これバブ、これも先ほど出ましたね。釘というような意味のあのバブ。そして四番目がアイン、ね、この Y みたいな字なんですけども。ですから、イエシュア、イエス様の名前は、ユト、シン、バブ、アインの4文字が当てられております。で、まあ、それぞれの意味なんですけども、まず、ユトは先ほども見ました通り、手、ね、体の手の意味ですね。そして、シン、2番目のシンは、聖なるという意味です。聖なる。聖なる、聖なる、聖霊なる、万軍の主のあの、聖。そして、3番目、バブ。これは釘という意味でした。そして4番目、アイン。これは目。これも体の目です。目の意味があります。ですから、これをつなげるならば、手、聖なる、釘、目。これをもう訳しましたら、あの聖なるお方の手の釘をあなたの目で持ってじっと見なさい。あの聖なるお方の手、その釘を見よ。目を使って見なさい。そのように、そのような意味になるですね。イエス様の名前も本当に手の釘を見なさい。その目を使って聖なるお方です。イエス様は聖なるお方。このお方の手に釘が打たれた。それを見よ。ね、聖なるお方の手に釘を打たれる。何ということでしょうか。それを見なさい。それがイエス様の名前のヘブライ語における意味です。これヘブライ語を知らない人々はわからないことですけども、ね、メシアニック自由の人がですから、ね、彼ら、イエス様を信じたユダヤ人たちはヘブライ語を知っております。ですから、ね、彼らヘブル式思考でもってこの新約聖書も見ておりますので、もうですからこれもうたちまち彼らにとってわかるんですね。またイエス様を信じてないユダヤ人たちも、まあ実はなんとなくわかるんじゃないかというようなことです。でもそれをあえて彼らは隠しているんですね。あの聖なる方の釘跡を見よ、ね、もしそんなことを言ってしまったら、認めてしまったら、イエスが主であるということを、あのエホバなる神主が遥か大昔からもうこのイエス様が主であるということを示し続けておられたということを、ね、認めてしまうことになる。今彼らは固くなにイエス様メシアであることを拒んでおります、ね、当時のユダヤ人のその時からあの者は自分はメシアであると自称した、ね、メシアでないけれどもでもメシアを自称した、だから十字架刑にかかったんだ、ね、そのようにユダヤ人たち、もう当時の昔からずっと固くなにそのように主張し続けている。でもこれを認めてしまったらイエス様がメシアであると認めざるを得ない。まあ、ですからきっと公表、ね、できないんでしょうね。でもこのことがもう本当に今の時代、明かされました。さてこのイエス・キリストがメシアであるということ、生ける神の御子であること、これ父なる神様も、ね、実は認証しておられることが、はっきりとわかる記事が、あるんです。それが今日の箇所のこのヨハネの19章、19節から22節のところです、ね、ポンテオピラトという人物、使徒信条でもう日々告白して、ね、その名前はもう有名になってるんですけども、そのポンテオピラトを前にしたイエス様、その場面において、その秘密があるんですけども、ヨハネの福音書19章19節から22節までをお読みします。ピラトは罪状書きも書いて十字架の上に掲げた。それにはユダヤ人の王ナザレ人イエスと書いてあった。それで大勢のユダヤ人がこの罪状書きを読んだ。イエスが十字架につけられた場所は都に近かったからである。またそれはヘブル語、ラテン語、ギリシア語で書いてあった。 そこでユダヤ人の宰相たちがピラトに、ユダヤ人の王と書かないで、彼はユダヤ人の王と自称したと書いてくださいと言った。ピラトは答えた。私の書いたことは私が書いたのです。アメン。ここにおいて罪状書きがあります。ね、十字架の上に掲げられる罪状書き。ね、死刑囚はだいたい罪状書きが、ね、その死刑、何の咎のゆえに、何の角でこの者は死刑に処する。ね、その説明文が記されるんですけども、その罪状書きの中には、ね、ユダヤ人の王、ナザレ人、イエスという、ね、その罪状、その咎によって、イエス様は十字架にかけられているのだという、ね、そのことが、ヘブル語、ラテン語、ギリシア語の、ね、三カ国語で、記されて、そしてそれを大勢の人々がそれを見たんです。ね、複数の人たち、たくさんの人たちが、ね、ことにここには、二重説明をすると、大勢のユダヤ人がこの罪状書きを読んだ、ありますね。何の角でこの男は死刑に処されているか。ユダヤ人の王であるがゆえなんですね。本当に皮肉なことです。ユダヤ人の王、王たるお方が王であるがゆえにこの男は死刑に処される。誠に、本当に印象的です。人というものはですね、自分よりも上にいる王が言ってほしくはないんでしょうね。皆さんの人生の主人公は、ね、誰にしてほしいでしょうか、ね、クリスチャンであるならばイエス様に王になってほしいところですけれども、でも大勢の人々は自分が王になりたい、自分の上に王がいてもらっては困る、ね、そういうわけで、まあ、当時のユダヤ人たちも、ね、自分たちよりも目立つ、自分たちよりも人気集めがある、ね、自分たちよりも真理を知っている、妬ましいということで、ね、パリサイ人たち、最初たちはイエスを十字架につけることにしたんですけども、本当に象徴的です。そして、王たるお方、それは、その配下の人々の代表的な存在ですね。イエス様は王でした。ユダヤ人の王です。そして全人類にとっての王と なっております。このイエス様は、ユダヤ人の全代表であるわけですね。代表としてイエス様は十字架にかかられたんです。全人類の代表として。代表がやったことはその配下の人たちがしたこと。ね、社長がしたことはその会社がしたこと。それと同じようにイエス様がなされたことは全人類がなされたこと。イエス様はその全人類の代表として刑罰を受けられたんです。罪の刑罰。イエス様はもともと罪がないお方。でもイエス様は罪の刑罰を受けられました。皆さんの身代わりとしてです。全人類を代表してです。皆さんの家族、皆さんの母、父、ね、妻、夫、子供たち、それら全てを代表して身代わりになって十字架にかかれた。だからこのイエス様を信じる人は、その人も、また、ね、その人の家族も救いに入れられる、ね。ですからイエス様を信じるべきなんです。イエス様を信じた人は、その救いに入るんです。この罪状書き、ね、ユダヤ人の王、ナザレ人イエス、まあ、そのような意味があるんですけども、でもこれをですね、ヘブライ語で書かれてあったと書いてあります。ね、ヘブル語、ラテン語、ギリシャ語で書いてあった。そして大勢のユダヤ人たちはヘブル語で読んで、それを、ね、見たんです。ユダヤ人の王、ナザレ人イエス。で、ね、ユダヤ人たちは、彼らユダヤ人の王と書かないで、彼はユダヤ人の王と自称したって書いてくださいピラトに願い出るんですけど、でもピラトはそれを跳ねのけるんですね。ピラトは私が書いたことは私が書いたのだ、そう答えて、もう頑としてこの罪状書きを変えませんでした。変えられなかった、決して変えることなかったこの罪状書き、これをですねヘブライ語で書くならば、この修法のですね、メッセージ概要の下の方に、ね、ちょっと大きめな字で、書きました、ね、4つの単語、ヘブライ語の単語があります、 ヘブライ語は右から読んでいきますので、この一番最初のところはちょうど右端、ね、W の隣のなんかチョンっていう、そういう字ですね。これユッドっていう単語から、ね、ユッドシ、シン、バブ、アイン、ね、これですから一番右の単語イエスですね。イエシュアです。一番右の単語は。で、この文字、ね、この4つの単語、それぞれのですね、頭文字に注目してください。頭文字。一番右側の最初の単語は、ね、ユッドが、その頭文字です。で、2番目が、ヘイですね。あの、カタカナのハに似た言葉、ヘイ。そして3番目が、これ、バブ。あ、このバブ、あの釘に似た言葉です。そして4文字目、またヘイが使われておりますね。ね、ユッド、ヘイ、バブ、ヘイ、ね。要するに、あのエホバの名前ですね。これ、頭文字をつなげるならば。ですから、この罪状書き、ユダヤ人の王、ナザレ人、イエスというヘブライ語。これ、ね、もう頭文字だけで見るならば、ね、ユッド、ヘイ、バブ、ヘイ、ね、きっと、その罪状書きを見たユダヤ人たくさんいたはずです。そして、ね、気づいた人もいたことでしょう。あ、これをつなげれば、ね、頭文字だけ見れば、ね、ユッド、ヘイ、バブ、ヘイ、あのエホバ、ね、みだりに口に唱えてはならない、あのお方の名前になる。なんと、ですから、もう本当にこの罪状書きには、主の御名がし、もう記されているんです。エホバなるお方。あの、天、地を作られたエホバなるお方の名前がこの罪状書きの中に、ね、浮かび上がってくるんです。主は本当に万能なるお方です、ね、ポンテオピラト、彼は、ね、ローマ人ですから、ヘブライ語を知らないはずですけれども、ね、彼はこの、ね、ヘブライ語わからないけれどもこの文字を、ね、書かせた。ヘブライ語、ラテン語、ギリシャ語、そしてそのヘブライ語を読んだ大勢のユダヤ人たちはおりました。ユダヤ人たちはそれを見て、ちょっとあれ取り下ろしてください。あのままではちょっと困りますからね。でも、ポンテオピラトは、いや、これはあのままにしておくのだ。あれは私が書いたものは私が書いたのだ。それを頑として下ろしませんでした。ね、まさしく、エホバなる主の主権ですね。エホバなる主はすべてのことを支配しておられます、ね、このエホバなる主のその皆が人類に与えられた時以来ですから、人々はずっと、ね、あの手を見よ、あの釘を見よ、ね、その言葉がずっと主の皆が宣言されるたびにそれも同時に宣言され、そして時至ってこのイエシュアというお方、イエス様が現れ、ね、ユッド、シン、バブ、アイン、この四文字の名前のイエス様、あの聖なるお方の、聖なるお方のその聖なる手の釘跡を見なさい。その手をあなたの目、目を使ってよく見なさい。主はずっとずっと語られていたんですね。釘打たれる聖なるお方が、これがメシアである。そのお方を見上げなさい。この方を見上げるならば死から救われる。かつて荒野でモーセは蛇を、ね、聖堂の蛇をあげました。そしてその聖堂の蛇を仰ぎ見た人々は皆救われました、ね、蛇のその毒、のたうち回る蛇のその毒に噛まれてもそれでもそれを仰ぎ見れば救われたんです。それと同じようにこの聖なるお方のその釘付けられている様を仰ぎ見る人は皆救われるんです。聖なるお方を見よ、手を、釘を見よ。これが本当にキリスト者にとって、いや全人類にとってとても重要なキーワードです。全人類はこのお方によって救われるんです。信じる人は誰でも救われるんです。この方を仰ぎ見る人は救われる。主はそのことをはるか昔からその皆の中にその秘密を込められてきたんですね。全被造物はこのイエス・キリストに向かっています。全被造物はイエス・キリストへと集約されるんです。ね、言葉は神であった。 ヨハネの第一章一節に、ね、初めに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。すべてのものはこのお方によって作られた。このお方によらずにできたものは何一つない。すべてはこのお方から、ね、このお方にあって生まれ、そして全被造物、ね、皆さんもまた目に見えるこの、ね、椅子とか机とか、ね、空気とか光も全部イエス様にあって成り立っている。このお方にすべては集約されるんです。エホバの名前、あれを見よ、手を見よ、釘を見よ、このお方があなた方の主である、このお方にこそ救いがある、全人類を動かし、全歴史を動かして、ポンテオピラトをも動かして、そしてこのお方の中にこそエホバなる神主のその御心があり、主はこのイエスキリストを愛されて、そしてこのお方にあって全人類は救われるのだ。主はこのようにしてですね、ヘブライ語、ね、要するにヘブライ語を使うのはユダヤ人ですね。ユダヤ人にこのことを示されました。でも彼らは固くなにイエスが主であるということを、ね、拒んでいる。本当に皮肉な、本当に残念なことですね。でもユダヤ人がこのように固くなになったことによって、救いは異邦人へと広まっていきました。異邦人は、ね、ヘブライ語は分かりませんけれども、イエス様を信じれば救われる、その救いにどんどん入れられて、そして、ね、たくさんの人々に伝道しておりますね。使徒パウロをはじめ、ね、本当に多くの人たちによってイエスキリストの福音は伝えられましたけれども、ユダヤ人は伝道しないんですね。救いを独り占めにしようとして。でも非常に皮肉なことにですね、ユダヤ人は確かにこの地上においては祝福されているんですけども、でも天国においては、ね、祝福を受けてないんですね。イエス様を信じた人々は、ね、この地上においてはあまり祝福を受けて ないかもしれなくても、でも天国の保証がもうすでに得られている。ユダヤ人たちは旧約聖書をもう事細かにもう暗唱して、それを守り行って、だから、ね、旧約聖書を守り行う人は確かに祝福は受けるんですけども、でもその中に救いはない。逆に異邦人は、ね、新約聖書の方、ね、キリスト教会は、どちらかというと新約聖書の方からメッセージする方多いんですね。新約聖書において救い、信仰による救いは得てるけれども、旧約聖書はあまり守っていない、守りを行ってないから祝福があまりない、ね、ユダヤ人はですから救われてないけれども地上の祝福を受けてる。異邦人たち、イエス様を信じる人々は救われてるんだけれども、でも地上における祝福はあまり受けてないという、ね、新約聖書、旧約聖書どちらかに偏ってしまうと、まあ、このようなことが起こるわけですね。皆さんはイエス様を信じております。そして新旧約聖書を皆さんは今手元にあります。ですから、ね、皆さんは新約においてイエスキリストを信じる信仰によっては確かに救いを受けました、ね、イエス様を信じる人は天国に入れる、その確証は得ておるんですけども、旧約聖書を、ね、守りを行うこと、これを、ね、ないがしろにしているとなかなか地上では祝福を受けないんです。皆さんは、ね、旧約も新約もしっかりと守り行って、この地上もまた天国も豊かな祝福を受けましょう、ね、これを守り行っていく人にはですから祝福が豊かにあるんですね。本当に主は誠に不思議なお方です。人の目にはちょっと想像をはるかに超えたことをなさる方です。もう永遠の昔から、ね、ですから主は時をも管理しておられる、動かしておられる、支配しておられる主です。空間をも、ね、支配しておられる主です。その主、このお方に仕えること、これがどれほど素晴らしいことか。私たちは、ね、これから、ね、受難週に入ります。その受難、キリストの受けられた受難、あの手に足に釘を打たれる、その釘を見ること、これはね、エホバなる主の御名でした。本当に私たちはこの主を覚えてこの1週間を過ごしたいですね。主のその屈辱技、永遠の昔からこのように言葉をも支配し、また時をも、ね、超越しておられるこのお方、誠にこのお方にこそが、ね、神です。万軍の主です。 何でもかんでもおできになるお方であることを本当にこの、ね、主の御名からも分かります。どうか皆さんこの受難週、このお方のその全能さ、また確かさを覚え、そしてその約束は確かに成就されるということを覚え、そしてあの釘打たれた手見上げましょう。皆さんの目を使い、また心の目をこの釘打たれたイエス様、十字架上であの釘打たれたイエス様を見上げましょう。黙示録においてはですね、このほふられたと見える子羊、このほふられた子羊がキリストが世の初めからある七つの封印を、ね、世の初めから隠されている物事を、それを、ね、解き明かしていきます。そしてその時地上の人々、天上の人々、ね、天も地もまた全ての生き物はこのほふられた子羊キリストを褒めたたえる、ね、その記事が黙示録にあります。そうです、十字架上で釘打たれたこのお方こそが全被造物のその鍵なる方、そして全てを支配しておられる方、世の始まる前から、ね、世の終わる時至るまでも、いやその後の永遠に至るまでも、主王の王、主の主です。このイエスキリスト、十字架で釘打たれたイエス様、このお方に心を寄せ、そして本当にイエス様が苦しまれた苦しみ、叫ばれた叫び、そして皆さんを本当にほとばしるほどの愛でもって愛してくださったその愛、それに心を向けつつこれからを過ごしていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。十字架の死を覚えましょう。釘打たれたその手を皆さんの心の目で見つめましょう。じっとイエス様のその見苦しみに心を向け、そして葬られたこと、蘇られること、皆さんを救ってくださったこと、皆さんを愛してくださったこと、その一つ一つを今しばし覚えつつ、主の御前で祈り求める時を持ちたいと思います。
十字架を従い兵に惹かれて、主はカイファリ丘を歩む。死に行く彼の見納めを見るために、トゲカムリの主をあざける民は、打たれる無知楽しみ望む。叫ぶ声声、彼を十字架にかけようと。十字架に従う主の御姿は、あざけり蔑まれて、主は歩く昇る愛の湯へ、主は歩むカルバリを愛の湯へ。人は話す、もう終わりだと、もう望めないと、自分をもう救えない、彼メシアじゃないないと、カルバリ主の足跡、足跡、我を担う命へと、耐えられないないない愛の夢、釘打たれる手に足に、 愛のゆえ思う涙滴る血潮はエルサレムユダと地の果てまで流れ渡りめくる哀れみてあがなわれる罪あがなう蔑まれて歩みし足跡さあ命を携えて我が行く
主よ、あなたは主路の主日に私たちのすべての罪とがを御身に背負って信じる私たちの罪の許しのために必ず死ななければならないその罪の代価を払うためにあなたはイエルサレムにお入りになりました。シュロの日、貧しい者はシュロの木の枝をその道に引いて、富む者は自分の洋服をあなたの来たるべき道に引いて、主を来てくださいホサンナ、主を来てくださいと人々はあなたを歓迎しました。それぞれの思惑に合った王様となってくださることを期待して、金がない者は主にそれを報いてもらって金銀の王となってもらうために、貧しい者は主に日用の家庭が毎日与えられ、そのイエス様からのその日用の家庭によって一生飯のことを心配せずに生きていこうとしてイエス様を王と担おうとしました。病気の癒されたことを聞いた者は、私の病気も癒してあなたが私の王になってくださいと、あなたをホサンナホサンナホサンナとあなたを迎えました。人々のホサンナ、主の御名によって来られる方ホサンナ、口では言っていましたけれど、でも主よ、それぞれの思惑はあなたのイエルサレム、その入場とはかけ離れ、全然御心にかなってあなた自身のイエルサレム入場を迎えた者は誰もいませんでした。イエスよ、その中に私もいます。主よ、私も私の必要な時に私の必要なことにあなたが王となられることを今までどれだけあなたに願ってきたことでしょう。イエス様、許してください。イエス様、許してください。聖なる手を見よ、その釘跡を見よ。主よ、あなたの名前に隠されていたこのお釘、これを私たち一人一人があなたの御前に立つその日まで忘れずに、
その釘跡を一生懸命見る私たちでありますように。主よ、あなたが今日このお釘を私たちに与えてくださったことを感謝いたします。イエスよ、イエスよ、あなたの名前に隠されているこの尊いこの奥義を世界中の人々が知ることができますように。手を見よ、あの釘を見よ、聖なる手を見よ、あの釘を見よ。父の名前にもこのイエス様が隠れており、イエス様の名前の中にも孫となるイエス・キリストはこの聖なる手に釘跡がある方だと、イエス様、あなたの名前の中にもこのお釘が隠れていました。主よ、今まで意味もよくわからないであなたの名前をどれだけ私たちは呼んできたことでしょう。意味もわからないで父の名前をどれだけ今まで私たちは呼び求めてきたことでしょう。主よ、私たちがあなたの御名を呼ぶときに必ずその聖なる手にくっきりと残されている釘跡を見つけて、そして主よ、そのイエス様をまず私たちが呼ぶことができますように。私たちを助けてください、私たちを助けてください、助けてください。この名前の奥義にこれから末永く私たちが預かることができますように。聖霊様、助けてください、助けてください。
誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った、彼は罰せられ神に打たれ苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。彼の打ち傷によって私たちは癒された。イエス様、あなたの手の釘、これを我らは見ます。目を凝らしてよく見ます。イエスよ、あなたが私たちの贖いとなってくださったことを感謝します。あなたは痛めつけられ苦しみました。今日狩る者の前で黙している羊のように口を開かず、ただ虐げと裁きをその身に負い、そして我らの罪をあなたが負ってくださいました。
アーメン。
あなたの墓は悪者どもと共に設けられましたが、富む者と共に葬られ、そして3日目によみがえられました。しかし彼を砕いて痛めることは主の御心であった。もし彼が自分の命を財家のための生贄とするなら、彼は末永く子孫を見ることができ、主の御心は彼によって成し遂げられる。彼は自分の命の激しい苦しみの跡を見て満足する。私の正しいしもべはその知識によって多くの人を義とし、彼らの咎を彼が担う。
アメン。
それゆえ私は多くの人々を彼に分け与え、彼は強者たちを分取り者として分かち取る。彼が自分の命を死に明け渡し、背いた人たちと共に数えられたからである。
アメン。
彼は多くの人の罪を負い、背いた人たちのために取りなしをする。
アメン。
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 古い太古の昔からあなたがその皆にこの手の釘を示しておられました。そしてこの予言の通りにあなたは実行され、彼は痛めつけられ、唾きかけられ、鞭打たれ、あざけられ、罵られ、神からもその御顔が背けられ、 呪われたものとなり、私たちが受けるべき呪いを、私たちが受けるべき死をあなたが一身に背負ってくださったことを感謝します。それゆえに私たちはあなたが主であること、それを褒めたたえ感謝いたします。誠にあなたこそ、ほふられた子羊こそが力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるにふさわしい方です。
アーメン。
我らも天上の蚊の生徒たちとともに、24人の長老とともに、4つの生き物とともに、また天の万軍大軍勢とともに、あなたを褒めたたえ感謝いたします。
アーメン。
あなたが我らの救いとなってくださったからです。主よ、あなたを褒めたたえます。どうかこれから始まるこの週において、あなたを覚え、その受難を覚え、そしてただあなたの見て、あなたのその傷跡を見、あなたに感謝し、あなたを思い巡らす我ら一同でありますように。どうかあなたに栄光と賛美と誉れが豊かにありますように。そして生徒たち一人一人にあなたを信じる信仰が増し加わり、さらに多くの人々がこのイエス様を信じて義とされ救われますように。
アメン。
イエス様の名前によって祝福してお祈りいたします。
アメン。
アメン。
今週1週間、イエス様の歩まれたその足跡を、私たち自身もついていく、そして信仰によってそのイエス様と一緒に手の釘跡を見ながら過ごす一週間でありますように、心かけてこの一週間を過ごさせていただきたいと思います。
それでは国立ください。主の祈り557番です。エホバがあなたを祝福し、あなたを守られますように。
アメン。
主エホバが御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アメン。
主エホバが御顔をあなたに向け、あなたに 平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。